西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、4月の西宮徹底解剖は見てみよう西宮の川の魚たちと題して、ゲストティーチャーに環境省環境カウンセラーで淡水魚研究家の木下克司さんをお迎えしてお届けしています。木下先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
もう木下先生はいろんなところで先生もなさってて、全国小学校理科研究大会のモデル校で指導もなさったということで、
はい、1年間させてもらいました ね
子どもたちももう本当に先生の、授業でいろいろとこう生き物に親しんだんではないかと思うんですが。
そうですね、紅葉園小学校というところが全国のモデル校になりましてね、はい、でその当時大池っていうのがちょうど学校の横にあるんですよ、
はい、
でその大池でどんな生き物がいるかという、うん、で私は魚が専門ですん で、
はい、
でそこにいる魚を要は仕掛けを使って捕まえたりとかして、
うん、
でそれをまたこう飼育したりとかね、そういうことを学校でやりましたね。
そうなんですか、はい、もう木下先生はその水のところを見たら、あ、ここにはこんな魚がいそうだということがもう分かりになるというか、すごいことですね。
大体分かりますね。これだから川でもそうですし、パッと見て、あ、ここには最低これとこれとこれとこれはいるかな、でこれはいたらラッキーかなとかいう、そういう結構調査で川入りますから、
はい、
うん、だからその時に自分なりに予測立てて、
うん、
でやってみて、お、正解やったなとか、あ、ちょっと外れたなとかですけど、はい、大体は合ってますね。
そうなんですか、はい、そんなすごい先生に今日もいろいろお話を伺いたいと思うんですが、はいはい、先週ね、西宮の水辺環境、はいはい、これは良いということで、
そうですね、
ね、はい、お話を伺ったんで、はい、さぞかしいっぱいいろんな生き物が住んでるんだろうな、はい、なんていうところから、
はい、
2週目の今日は、はい、生き物の生息って何、はい、ということで、はい、お話を伺うんですが、
はい、
生き物が生きていく上には、はい、いろんな条件がいるんですよね。
そうですね、はい、まず生息条件っていうのが、はあ、3つありまして、もう最低限ですけどね、それ魚で見た場合、餌がある。で餌っていうのも魚ごとにやっぱり違うんですよね、
は
あ、それこそ、動物プランクトン食べたりとかで、また水草を食べたりとかで、あと実際に生きた魚を食べたりとか、うん、いろいろな魚ごとによって餌が違うんですよね、
はい、
うん、まずだから餌がある、うん、それが一つ目の条件でして、その次に、大雨とかで増水した時に流されずにその場所にとどまることができる隠れ場所が必要やと、
はい、
だ魚によったら、例えばメダカなんかは結構泳ぎが、まあ、苦手な部類で。
そうなんですか。
そうです。だからどっちか言ったら、はい、池とか沼とかで緩やかな流れがあるような川で、その川でも特に増水して流れがドカーンと来た場合、流されずに隠れることができる。だそれどんなとこや言ったら、例えば石とかがあって、でそこに草、水草なんかがあって、うん、そういうとこにカッとこう入り込めたら、そのメダカは流されずにとどまれる、うん、でもうそれで流されるやつもたくさんいますけど、そういう部分のやつが要は隠れ場所、うん、きっちりあったら残るいうことですね、
はい、でも逆にじゃあもう渇水というか水がなくなってしまったら、はいはい、もうこれはもう
ダメですね。
はい、
ねえ、いろいろその条件、水の量に、はい、
そうですね、
やはり左右される
そうですね、
いうことなんですね、はい、それから何でしょう、
条件3つ目として、その卵を産む場所、産卵場所があると。でこれもあの魚によって様々ですけど、水草に産みつける魚もいれば、うん、まあ、例えば鯉なんかであれば、あの水草がなかったら、あの水面に浮いてるゴミ袋にパーッと卵をパーッとこう産みつけたりとかそんなんする場合もあるしね、
じゃあ結構臨機応変にあるもので、
そうです
ね、OK みたいな、
はい、であとですね、水草に産むその魚で言うたら、習性がね、卵産みっぱなし、卵を産んで、で逆に自分でたあの食べることもあるんですよね。
自分の卵を食べちゃうんですか。
そうです、だからそういうような習性のものもいるし、
はい、
また砂の中に卵を見つけるそういう魚もいます、うん、だそれもオイカとかカワモツ言いましてね、
はい、
だもう砂の中に尾びれでバーッと砂を掘ってそこに卵を産むという、
はい、
うん、そういうやつもいます。当然それも自分で産んだ卵を食べます、食べます。
ちょっと理解できないんですけれども、まあ、たくさん、はい、魚はたくさん卵を産むので、
はい、
まあ、少々食べても大丈夫だからですか、
まあね、だから結果的に自然界であればもうそれこそ数パーセント、もう 1% 切るような、
はい、
もう産んだ卵に対してね、成長できる、稚魚になって成長できるやつはもうそんなにいません。
じゃあ生存率っていうのは
ものすごい低いです。だから、低いです。だからものすごい数を産むんですよ、
でもその例えば砂の中に産むとか、
はい、 そうですね、
その水草の裏側とかっていうのは、はい、その外敵からね、はい、見つけられないようにみたいな配慮はあるんですよね、
はい、
それでもなかなかその生存率は上がらない、
はい、それで言うたらその石の隙間とかね、
はい、
空き缶の中とかに、
うん、
結構川の中でそんな捨てられてたりとかした場合、その中に卵を産む。
でそんな魚がいるんですか。
います。で石の内側に卵を見つけてちゃんと守るんですよ、はい、卵を、うん、
はい、
だから私が調査してた時によく見たんが、その、これは河口部ですけど、
うん、
海に近いとこ、
はい、
でそこに捨てられてた空き缶を拾ってパッとこう裏向けたら、ほんだら中から魚がポコッと出たりとかね、
ほう、
で中を覗くと卵がびっしりついてる、うん、そういうのもありましたね。
それはどんな種類の魚がそういう卵の産み方をするんですか。
それで見たのは、うん、ウロハゼというですね、要はハゼの仲間なんですけども、はい、そういうのがいました。
はい、それはやっぱりそこが安全な場所だということで。
あ、もう当然そうですね。
そこにということですか。
そうですね、だからもう自然にそうやってゴミとしてあったものを活用してね、
うん、
だ本来であれば自然界であればもう純粋に石とかの、隙間ですね、うん、とかに産みつけるんですけど、
はい、
カンカンを使ってる頭のいい魚ですね、はい、
そうなんですか。
そうですね、そんなもありましたね。
でも結局はそのずっと産みつけてもそれをこう見て守って外敵をこ
う
寄せつけないようにしている魚ばかりではなくって、
う
ん、
ね、はい、
もう別に産んだら終わりみたいな魚もいるんですか。
いますいます。
あ、
でね、あと言いましたらね、そのタナゴとドブガイのタナゴいうのがおりまして、
はい、
でドブガイっていうその大きな二枚貝がいるんですけど、タナゴはね、そのメスが要は産卵の時には産卵管という要はお尻のとこから糞のように長いやつを出して、
うん、
でそれを貝のエラの中に入れて卵を産みつけるんですよね。
貝の中にですか。
貝のエラの中に産みつける、で産みつけると同時にオスが来てちゃんと受精させるというね、
うん、
で貝に守ってもらって、単独で泳げるまで貝の中でもう守ってもらうというね。
貝の中で育つんですか。は
い、そういうことです。で泳げるようになったら貝のエラから出てくると。
貝 回も結構迷惑やないかと思うんですけど、まあね、そうですそうです。へえ、
だから、はい、そういうね面白い習性のものもおりますし、うん、
はい、
でまたどんこっていうね、
はい、
ものすごいいかつい魚がいるんですよ。
さっきあの写真を見せていただいて、はい、 なんか怖いですね。
怖そうな、
怖そうな、怖もての、
はいはい、そうです。で本当に怖くて、あのこれもだから石の内側とかに卵を産むんですけど、
はい、
で産んだ後オスが卵を守るんですね。でメスも逆にあの敵やとみなして、ひどい時はメスに体当たりをしてメスを殺しちゃう。だから水槽内で私らもあの、まあ、あの産卵の条件作って卵を産んでいうのを観察したんですけど、だ実際やっぱり狭いその閉鎖された空間の中であればに逃げる範囲も限られてますから、結局あの体当たりであのメス死んじゃいました。もうこれあげんと危ないぞって言ってたけど、ものすごい勢いでぶつかるんですよね。
はあ、うん、そのメスが産んだ卵ですよね、はい、
そうですそうです。
そ卵を守るために、
はい、
その産んだお母さんを攻撃しちゃう、
はい、そうです。でそのオスはもう要は自分が卵をひたすら守る、はい、でエラできれいに常にきれいな水をザーッとこうかけながら卵をきれいにして、うん、
素晴らしいイクメンですね。
そうなんですよね、本当イクメンです、はい、ただね、そのものすごい獰猛なんですけど、
はい、
その性格をまあことこう使って、はい、あの活用して、
うん、
あのタクランっていうあの、はい、それこそ鳥で言うたらカッコウとかあの卵をね、
よその鳥の巣に産んで育ててもらうという、
は
い、
そうです、
はあはあ、
でまさにそれをね、あの麦つくという本当にスマートなイルカのようなね、スマートな綺麗な魚です、でその魚があのまず若いその若手の連中が、
うん、
あのどんこの卵を守ってるそのそこまで行ってどんこをおびき出すんですよね、うん、何回かあの威嚇しに行くんですよね、ムギツクが、
うん、
だからどんこが巣から出てきます、
はい、
で卵から離れるまでおびき出すんですよ、
うん、
でおびき出したら次に別動隊が中入って、
うん、
そのどんこが守ってる卵の1列2列をきれいに食べちゃうんですよね、
うん、
で食べたらすぐにそれは出て次メスが入り込んで、でそこでその穴きれいに開いたそこにもう何もなかったかのようにきれいに卵をそこに産みつけるんですよ、ですかさずオスが入って受精するという、そう瞬間でやっちゃうんですよね。
ということは、うん、どんこの卵と麦つくの卵が一緒にそこにあると。
そうです。でどんこはよし俺は強いんだと、
うん、
だからもうちゃんと追い払ったやっつけてやったと、で悠々と戻っていってひたすらヒレできれいな水を卵に送り続けて、
はあ
はあ、麦つくの守る、
卵も守ってくれる。
そうなんですよね、はあ、はい、
いやーすごい頭脳戦というか、
そうです、本当に賢い、
考えましたね、
賢い魚です、はい、
へー、でもそういうふうになんかこう、まあ、持ちつ持たれつではないでしょうけれども、そういう関係性のあるものっていうのもじゃあ、
はい、
結構自然界にはあるんですね。
そうですね、ただ私が実際水槽内でそういう、まあ、実験じゃないけど、そういうあれで観察したのはその今の組み合わせですけどもね、
うんうんうん、
あの他にもいると思います、そんな同じようなやつはね、
ですか、
はい、
でもどんこはなんかすごい怖そうですし、
いやあれは怖いですよ、ね、本当に
そうなんですか、
どうもです。
いやでも結構どう猛っていうか怖い魚も
そうですね、
たくさんいるみたいですね。
そうです、だからそのこの中で言うたら、先ほどまでは貝の中に卵を産みつける産卵場の話ですけど、
はい、
うん、で次はね、うん、肉食三兄弟と私まああえて言いますけども、
何ですかそれ。
それね、はい、あの有名な大口バス、ブラックバスですね、
はい、
であとブルーギルで、うん、あとカムルチっていう、
ほう、
あの台湾土壌ですね。
これ全部外来種
ですか。外来種ですね、はい、
えらい怖いもんが入ってきてるんですね。
あのカムルチなんか大きさで言ったら1メーター超えるやつも、ね、おりますからね、
1メートルを超える、は
い、だからあの実際捕まえてもうあの抱き上げてみたら、はい、なんか錦蛇みたいな感じですよ、
怖いですね、
はい、
えこれは川とか、
そうですね、
池とか、
そうです、
いわゆる淡水のところに、
はい、おります、
いる
おります。だから台湾土壌、今言ってるカムルチは、向こう側が異常渇水っていうのが、
はい、
あったんですけど、
阪
神大震災の前年かな、
はい、
だからその時にちょうど水が、国道171号線から河口まで完全に水が干上がったんですよ、
神戸橋のところから、
そうですそうです、
南の方が、
そうです、
はい、
で完全に干上がった状態で、でところどころ水たまりに、もう魚がガッと集まって、もう間もなく死んじゃうよっていう、でそんな時に結構救出というか、そういうあれも私らもそれに参加してね、
はい、
一緒に魚を捕まえて水あるとこまで移してとか、そういうことをやったんですけど、だその時にカムルチも捕獲しました。それがねちょうど寸法を測った1メーター20ありました。
そうなんですか、
はい、
まあ、本当にその直後というか1年後ぐらいですか、
そうですね、
阪神淡路大震災が起こった
という
のが、
そうです、もう本当ちょうどだから8月ですから9、10、11、12、15ヶ月後に阪神淡路大震災ということでしたね、
はい、何かねやはり、あるのかなみたいなことも、
そうですね、
まあね、当時言われましたけれども、はい、でもまあそういう異常渇水、それからその増水、
そうです、
本当に川はいろいろ姿を変えて、はい、
そうなんですよね、
そこに生息する、ね、はい、魚たちも結構その大変やと思うんですけど、
はい、
みんなこのいわゆる餌があって、はい、増水の時も流されない隠れ家があったり、はい、産卵場所があれば、はい、この3条件さえクリアしたらもう絶対生き延びると。
そうですね、その場所で暮らすことができるということですね。で、先ほど言ってました肉食3兄弟、
はい、
これってね、要は卵をどうして産むのと言いましたら、はい、要はね産卵どごという巣を作るんですよね。
巣、
卵を産む場所、
自分で作るんですか。
作るんですよ、
は
あ、で、そこの部分ザーッとこうねヒレで掘ったりとかしながら、はあ、でその部分に卵を産みつけて、でずっと守るんですよ、産んだ卵を。
それはオスが守るんですか。
そうですね、
はあ、
だから一番最初に話した日本の魚、それは産んで自分の卵も食べちゃうよって言いましたけど、このね肉食三兄弟は全て巣を作って卵を産んで、で卵を守り、
はい、
で孵化した稚魚も親が守るんですよ、食べたりしないんですよ、そういうのがね、
はい、
やっぱりその増える原因というか、
へ、
そういうことになってますね。
そうですよね、これだと本当にどんどん増えていくんじゃないかと。
で稚魚は自分の体に応じた大きさの、生きた魚を食べますから、当然ね日本の他の魚どんどん食べられますね。
だからその外来種にその固有の種が駆逐されてしまうという、
そういうことですね。
ね、ちょっと大変な状況が起きると、
はい、そうです。
ほう、ただこのオオクチバス、
はい、
ブルーギル、
はい、
カムルチという、はい、まあ、それぞれ、はい、まあ、すごくね、はい、パワーもありそうな魚たちですけれども、
はいはい、
もしこれが同じところにいたとしたら、はいはい、どうなんですか。
もうだいたい入り込んで30年ぐらい経ったような、
はい、
池とか沼とかでいくらか分かってきてるんが、その3種類がその場所で共存なんて、できないんですよね。
あ、できないんです。住み分けしてんのかなとか思いますが、違うんです。
だから確実にまずなんかカムルチが一番大きいやつがいなくなって、
はいはい、
でその次にブラックバスもいなくなっちゃうと、
は
い、だからブルーギルしかおらんよっていうような形になってる池や沼が結構あるんですよね。
そうなんですか。
でなんでやろうってこういろいろ調べてみたら、やっぱりその子供の時からのその俊敏性いうか、
はい、
だから子供の時に食べ合いして買っちゃうんですよね、ブルギルが、
まあ、それだけ 生存能力が高いという、
高いいうことですね、
ことなんですかね、はい、これはでもどうなんですか、やはりその日本の固有のね種がどんどんこう侵されていくような気がしますし、はいはい、これやっぱりかなりの問題ではないんですか。
大問題ですね。だから、うん、あのエビなんかも普通、まあ、いるんですけど、当然いなくなりますね。
食べられちゃう
んですね。で他の魚もいなくなりますね、はい、でブルーギルだけなって、うん、で最後は結局それから何十年経てば、はい、血族交配で同じエリアで血が濃くなって、うん、まあ、最終的には何もいないようなそんな状況になっちゃうんかなというような感じですね。
結構厳しい、
そうですね、
ね、ことになるわけですね、
はい、ただ、まあ、要は鳥が水鳥なんかが、要は産卵期のその鯉、さっき言いました鯉とかそういうような魚の、はい、卵なんか足なんかに絡んでついてて、うん、で飛んできてまた入って落ちてとかいうので、はい、別の種類のやつが入ったりいうのもあるかもしれませんけどね。
なるほどね、はあ、でもまあこの肉食三兄弟、
そうです、ね、
めちゃめちゃ怖いなと思うんですけど、はい、その他にもなんか怖いものがいっぱい、
そうです、ね、
今ね繁殖してるみたいですね。そうです、
あのね、西宮で私が調査してた時に、はい、鳴尾新川っていう、
はい、
川があるんですけど、ちょうど兵庫医大の、南の方、
はい、
のとこなんですけどもね、そこでアリゲーターガーっていう、それこそ、もう本当大きくなる、
はい、
甲冑魚、そういう魚が見つかったりとかですね。であとカミツキガメ、
はい
はい、これもその同じナルウシンカで見ましたね、見つけましたね。
両方ともかなり攻撃性のあるものですよね。
ありますね。
不用意にね、
そうです、
手なんか出したらガブッといかれそうな。
カミツキガメなんかはね、捕まえた時でも甲羅が40センチぐらいあったのかな、
大きいですね。ありました。
だから我々大人の指なんかであれば、一撃で飛びそうな感じですよ。
怖いですね。本当に
ものすごい俊敏やしね、動きが早い。
でもそもそもそのアリゲーター側にしてもカミツキガメにしても日本にいました？
いません。だから、はい、まあ、ペットブームいうか、はい、そんなんで家で飼ってやる人も結構いると思うんですよね、
はい、
で飼っててもう飼いきれんとなって結局捨てちゃうというね、
はい、うん、ということはもう見かけたら不用意に近づかないで、
もうそうです
ということです。
そういうことですね。
けどそれがほっといたらもっともっと増えていくのかと思うと怖いですね。
だから今割ともうみんなで捕まえてどっかでまとめて、はい、まあ、飼育しても出さんようにというかね、そういう形のもうとりあえず取り込むいうか、
はい、
そういうあれはあちこちで活動としてやられてますね。
そうなんですか、はい、その他にもその困った生き物というのはあるんですか？
うん、ね、はい、それで言いましたら、カダヤシって要はね、何や言ったらグッピーって分かりますね、は
い、
要はグッピーと、
かわいい、
グッピーと全く同じ、もうそっくり、
うん、
ただ色がメダカみたいに黒いやつ、
はいはい、
でそれはね、どっちかというと卵を産むんじゃなくて、はい、胎生なんよね、子供で産みよるよね、
はあ、
グッピーもそうやけども、だからその形でそれもだから外来種で入ってきて、
は
あ、でそもそもはボウフラ胎児、
うん、
でカダヤシという名前なんですけどね、
あ、顔を絶やすという、
そういうことやね、
ならよろしやんってとこなんですが、
やけどそれがメダカと同じような環境下に行くと、
はい、
メダカは卵を産みますね、
はい、
でやっぱり気温にもよりますけども、10日2週間卵をかえるまでかかります、はい、その間に食べられちゃ
うわ、
向こうは子供の状態で生まれてきます、
は
あ、そこらで一気にその住処が入れ替わっちゃったというかね、メダカがいなくなっちゃったというか、
へ、なんかそうやっていなくなっちゃったって他にもあるんでしょうね。
そうですね、川端モロコっていう、
はい、
その今言いましたらその国の絶滅危惧種、日本のね、
あ、そうなんですか。
そうですね、で県も絶滅危惧種に指定すると、うん、いうような流れになっているようです。
それは西宮では見られるんですか？
もう今は自然界では見れませんね。
へ、うん、かつては
いました。 かつては4箇所ぐらいで見られたんですけど、はい、それも順番に開発とか環境がもう完全にもう壊されちゃって、
はい、
うん、でもう全ていなくなっていうことですね。ただ面白いね、カワバタモロコって習性がありまして、
はい、
卵を産んでから24時間、
はい、
で孵化するんですよ。
おお、
こんな高速産卵孵化の魚っていうのは割とね、珍しいですわ、
はあ、
だからそれなんかも私ら24時間映像を撮って、
はい、
細胞分裂から全部そこら記録したんですけどね、
はい、
うん、ものすごいスピードですわ、
はあ、
で24時間で孵化します、
うん、
で孵化した時のその稚魚の大きさが、
うん、
で、24時間で孵化するぐらいですから卵もちっちゃくて孵化した稚魚もちっちゃい。でそうなったら要はメダカが卵から飼えた時と比べてはるかにちっちゃいっていうことは口の大きさも異常にちっちゃい。でそうなってきたらそのお口に合うサイズの餌っていうのが結局インフゾリアというね、
はあ、
要はゾウリムシとかのちっちゃい、本当に顕微鏡で見なあかんような、そういうやつが豊富にいれば育つんですよね、卵を産んで、
うん、
ところがそういうのがいなくてもうちょっと大きいサイズの餌しかないと言うたらミジンコなんかしかいないよって言うたらもう食べれないですよ、う
ん、はあ、その辺がいなくなっちゃった原因なのかも
しれません。そうですね、だから水岩の環境も変わったし、うん、で開発そういうのもありますね、
うん、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです、
はい、
クイズ徹底解剖、
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、木下先生お願いします。
はい、日本の絶滅危惧種になっている魚の名前は何ですか。
はい、かつては西宮にもいたというそのお名前をぜひ、書いていただきたいと思います。先週来週の答えと合わせてお寄せください。さて今日は生き物の生息って何ということでお話を伺ったんですが、いよいよ来週は学んで遊んで川垣復活ということで、
はい、
川遊びの、ね、楽しさを存分に伝えていただきたいと思います、
はい、
ゲストティーチャーは環境省環境カウンセラーで淡水魚研究家の木下克治先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。